白い闇の中ドキドキしながら踊ってる。アイスピックとオニオンサラダの夢を見て、月の下で笑う僕らはハイになる。ヘイヘイ、飛び切り行かれた恋をしようよ。大きな男が体揺すってギターをかき鳴らす。長い髪をかき上げ女が歌い出す。いつか解き放たれるその日がやってくる。ヘイヘイ、飛び切り行かれた恋をしようよ。サイケデリックなバスが警笛鳴らしてお出ましだ。窓を流れる鉄パイプの未来都市。こんばんはさようなら幻の20世紀。ヘイヘイ、飛び切り行かれた恋をしようよ。
ヘイユー、みんな恋をしてるかい。大月さんは大月さんのロックンロール、俺は俺のロックンロール、お前はお前のロックンロールをやれ。周りなんか気にしちゃダメだ。今宵は真っ黒系ボックスを聞きながら自分のリズムで踊ろうよ。なんのこっちゃい、
なんのこっちゃい、
なんのこっちゃい。西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。最近見たライブの中で良かったのは、2月26日の大森聖子さんと水中それは苦しい目当てで見に行った六本木ニコファーレの芹沢宗人音楽祭です。これはニコニコ動画で芹沢宗人さんとナインナイン、なんとパフュームのあーちゃんの妹さんですね、が MC を務める番組のイベントで、大森聖子さんと水中それ苦しい以外は全然知らなかったのですが、芹沢宗人さんの MC も面白かったし、他にナインナイン、あいみょん、クッソ委員会とみんな良くてとても楽しめました。会場が良かったのか PA が良かったのかわからないですが、あのくらいの音圧で聞く水中それは苦しい、音も言葉も破壊力があってすごく良かったです。あの内容で本当に無料で良かったのか。あとは下北沢レテの二人クジラ、渋谷クラブクワトロの全部丸ごと笹口くんの大笹祭りも楽しかったです。
そうなの。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか。劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない。
Try to the next stage アルファ。
それでは今日のゲストを紹介します。真っ黒系ボックスの大月ひろのりさんです。
ウェーイとか言ってもなんか、
いや、ビール飲んでちょっと調子が出てきましたね。
ああ、やっと。
で、あの、テレビほとんど見ないんですけど、はい、あの、はい、この前、はい、家つい、行って、家行っていいですか、に出たんですよ。
出ました、
ね。あれはいきなり声かけられたんですか。
ああ、まあ、でも、俺、収録されたの覚えてなかった。
あ、自分で内容は全く覚えてないんですか。
半年前くらいだもんね。
ああ。
まあでもあれで、なんかすごい、なんか、まあ、反響がいっぱいあったから、まあそれはありがたいことだけど、まあちょっとこう、やっぱ心ないことも言うやつがいるんだよね。
ああ。
それはちょっと傷つくけど、やっぱし広がったのは良かったなと。
そうなんです。この前この円盤に MacBook CD 買いに行った時に田口さんも、すごいあの注文が増えたのが言ってたので、良かったですね。
そうですよ。だってもういきなりもう、はい、九十九里浜のアクセス数が、
はい、
2、3年で5000くらいだったのに、はい、もう今3万と超えちゃった。
え、3万もいったんですか。
テレビの金でね。
テレビってまだそんな影響力あるんですね。
いや、ラジオよりありますよ、最近。
ラジオね、もうちょい影響力欲しいですけどね。
ラジオもね、早く。
だから逆にその音楽番組じゃなかったから逆に良かったのかもしれないですよね。
まあわかんないけど、俺はね、音楽番組出たかったんだけどね。
だけど、あの、音楽番組だと、なんか、本当に好きな人しか見ないじゃないですか。もしかしたら、たまたま見たい時に、大月さんが出て、それで興味を持って、でもそれでも、そんなに増えるもんなんですね。
うん。まあでも意外とたまたま見て、なんか、ああ、出てたね。ああ、結構みんなテレビって見てんだなと思って、それは驚きましたね。
確かにびっくりです。
はい。
で、マックロケボックスがなんと今年結成32周年という
。それはもう、まあ、まあなんか、はい、ただ、生きてて、こう、はい、生きてて過ごしてればそうなっちゃうってだけだって。
でもそのマックロケボックス始めるなんかきっかけみたいななんかあったんですか？特にあんま覚えてないです
か？いや、まあただ、はい、だってバンドなんて、まあ、はい、まあ、そんな、うん、まあ、適当に歌いたかったからやったんだと思うけど。
そうです、はい。最初のこの白地と月の散歩道は、まだこう、本が入ってない時ですよね。
もう本なんて、だいぶ後です、
ね。だいぶ後ですよね。結構。うんうん、
なんで本入れちゃったかわかんないけどね。
ああ、そう。あと聞こうと思った。それは全然わかんないです。
わかんないですね。はい、だって、
はい、
初期の頃なんて別に本って発想ないですからね。
ああ。え、じゃあもう、気がついたらいつの間にか本入れていったっていうのやつ、うん。
だって、まあ、はい、西谷さんも思われるけど、
はい、
ロックに本なんてありえないでしょ。はい、俺なんかブルース・スプリングスティーンにさ、なんかあの、本がいて、
はい、
すごい嫌だったもんな。
昔あの、一時期ブルース・スプリングスティーンマニアの時があったんですよ。ネブラスカまで。
ああ、ネブラスカまで。
で、あの、ボーイン・ザ・ユース・エイから、なんか急に冷めちゃったんですよね。
うん。で、なんかいつも本がいたじゃない。
ああ、イーストリートバンドですよね。
うん。で、俺なんかああいう、いやー、感想はエレキギターだろうと思うのになんか、なんで本やるんだと昔は思ってたんだけどね。
それが気がついたり、それが自分が本を入れて、大所帯バンドになってたという感じです。
まあ、だからそれは、はい、若い時はそう思ってましたね。
でも例えばニューエストモデルが最初パンクやってたのに、ソウルフラワーでああいう風になんか歌謡的になるじゃないですか。まあ、やっぱそういうのもあるんですかね、やってるうちにそうなっちゃうっていう。
ニューエストモデルがね。
あ、最初昔ニューエストモデルは本当ゴリゴリのパンクだったんですよ。それが、急にあのソウルフラワーみたいな、こう、なんか歌謡的な、音になってるような感じなんですかね。あと、クジラもそれこそ、そう、あの、前回出てもらったんですけど、うん、いきなりね、あの、クジラドラゴンオーケストラで9人編成のバンドになって、でもすぐまた一人になっちゃいましたけど、杉田さんもね。そう、それであの、
あら、まあ、ちょ、まあ、その、
はい。
実はニューエストモデルにその影響を受けたんですよね。
え、そうなんですか、マクレボクス。
あの、はい、ていうか、はい、あれなんだっけ、はい、ニューエストモデルのアコースティックのやつなんだっけ。
あれ何でしたっけあれ、
なんだろ
う、チントンのやつじゃなくて、
そう、チントンのやつ、はい、なんか単語は最近出てない、なんだっけな、
なんか確か忘れちゃいましたね。あの、とにかくチントンっぽいやつですよね。
なんだっけな、なんだっけ、
ソウルフラワーもののけサミット
だ。そうだ、はい、よかったよかった、はい、いや、もののけ、はい、ちょうどその頃ね、はい、まあ何十年前かな、15年くらいで、はい、その、はい、沖縄に行ったり、そのもののけサミットの編成見て、はいはい、あ、こういう編成もあるんだと思ってアコーディオン入れたのが、もう、だからもののけサミットと、あとあれだな、はい、なんだっけ、不破さんがやってる。
渋沢知らず。
そう、渋沢知らず見て、はい、あ、そのもののけサミットと渋沢を見て、
はい、
あ、こういう音楽もあるんだなと。そこで、はい、本とか入れたりアコーディオンとか入れたり、そこで転換したんだよね、マックロケは。だから結構、はい、あの、もののけサミット本当に深く影響を受けましたね。
あ、それちょっと意外ですね。
あの、意外ですか？
あ、でも意外じゃないですよ。多分このジャマイカ国分寺の、
あ、まあ、
このアラカードとダイヤのショーとか結構、
あ、そうだ、あ、そうだ、
もののけサミット多いです
ね。この辺ですね、この辺が。あの、中川先生に影響を受け、はいはいはい、受けちゃいました。
でも、この、本入る前のこのアコーディオンのこの3枚目の喜びのダンスめちゃくちゃいいですよね。
これも、
いや、これ好きなんですよ。
全然売れてないけど、
すごい。
で、この時期がこの、転換期ですね。
はい。
まあ、
いや、これだってすごいいい曲いっぱい入ってるじゃないですか。ね、バラ色の人生とか、ポニー&クライド。で、家路とかね。
これすごい、
めちゃくちゃ名曲じゃないです
か。ちょっと全然売れてないから。
あ、これあの、3枚目の喜びのダンス。
在庫いっぱいあるんで。
あの、円盤とか、あと、あの、青空レコード、ね。
で、通販で売ってます。
あります。
なんのこっちゃ西山、今も青春、我がライブ人生。
それでオープニングでかけた曲がですね、この、酔いどれ東京ダンスミュージック、5枚目のアルバムに入ってる、モビーディックの歌。なんですけど、これあれですよね。これ、1000円で、この11曲。これ安いですよね。
いや、だってもう、はい、CD なんて売れる世界じゃないから、まあ、はい、1000円でも買っていただければ。
あ、で、おつけのこの、モビーディックの歌もそうですけど、
はい、
あの、喜びのダンスも結構何回もこう、録音されてるじゃないですか。その、あれやっぱりあの、メンバーが、あの、変わったんで、また、録音しようかな
って。ああ、まあ、はい、そうですね。なんか、はい、まあ、なんか、このリズムで撮りたいみたいな感じがあって。
ああ、
はい。まあ、まあ、まあ、聞いてる方からは一回でいいんじゃないかって話は。
いや、でも、やっぱり違いますね。もちろんね。うん、メンバー違うと、全然違うような感じしますよね。うん、で、やっぱこの、喜びのダンス。これやっぱりこの、ね、大月さんの子供の、声が入ってる。このバージョンが一番好きなんですよ。ジャマイカの感じのこの13曲のね。
俺、はい、しばらく聞いてないけど。
あ、やっぱ落ちたらほら、いろんな思いがあるじゃないですか。だからちょっとやっぱなかなか聞けないのかもしれないですけどね。
あ、はい、何やってんだ。
はい。これ、いいですよ、ね。これも結構だってアルバムのタイトルにもなったり、この3回くらい確かあるんですよね。
まあ、喜びダンスは喜びダンスは一番多くやってる
から。ああ、
はい。やってるかもしれないですね。
まあ、代表曲といえば代表曲ですもんね。
はい、代表になっちゃいましたね。
それでじゃあ、あれですかね。はい、あの、この、6枚目のですね。
あ。
峠の前。
古宮夏樹とね。
これもあれですね。お月さんのあの、元奥様ですかね。
まあ、なんか、はい、もうその時は奥さんだったけど、別れちゃったけどね。はい、まあ、それは、そんなの。
まあ、そうですね。
よくあること、はい、西山さんにはよくあることだし。いや、
まだ独身なんですよ。
ああ、
全然ダメですよ。
もうなんか、多分おそらくこの、理想が高いからね。
あ、そうそう、もしかしたら、結婚とやっぱ勢いとかそういうのも多少あるんですか？
いや、勢いが多分結構あると思うけど。
は
い、西山さんなかったですか？
ないですよね。もうひたすら音楽一筋みたいな。
俺なんか西山さん見てたらさ、なんかその、夕方の木村さんに見えてきましたね。ちょっと恐れ多いけど。
たまになんか仏とか呼びそうですけ
ど。木村さんに似てましたね。なんか、失礼ですけど、木村さんに失礼ですけどなんて。
まあ、木村さんに失礼ですね。
まあ、はい、ちょっとどうしようもないトークになってきましたね。
いや、
木村さん大丈夫ですかね。
恐れ多くもね、夕方の木村さんに似てると。木村さんにやっぱり失礼。
夕方の木村さんの声は、死ぬほど好きですね。
あ、じゃあ、お付けのこの、
はい。はい。
名盤ですけどね。これ、峠の我が家に入ってるんですよ。
はい。
10曲目の岬で待つ女。これ先ほど聞いたら本当に、ジャバタラの。
あ、その、岬で待つ和だっけ。
はい。
なんか、まあ、ね、江戸明美が歌ってて、
はい、
なんかそこから撮ったんですよね。意味もなく。
そう、やっぱりその、ジャガタラから日本のロックに入ってったんで、その、うんうん、やっぱり、本入りもやっぱり、何やかんや好きなんですよ。
うん、
もちろん、その、スリーピースとか、4人とか普通のロックバンドも好きなんですけど、うん、やっぱり、どうしてもやっぱこういう本入り、やっぱ思い出があるんですよね。うん、
まあでも、俺、そんな、ジャガタラ深く聞いてないんだけど、はいはい、でもその、まあね、江戸明美さんって、はい、まあちょっと僕はそんな深くは聞いてないけど、ただ、岬で待つわっていう、なんか、ああいう、なんか不思議な日本語をあの人が結構いっぱい歌ってて、そこだけですね。すいません。
なんか、江戸明美さんも最初、女みたいな名前じゃないですか。だからその、最初バンド募集するときに、私女よとかって電話、とかしたらしいですよね。
だから今聞くとすごい影響を受けるかもしれない。
じゃあですね、この、6枚目の峠の我が家に入っている岬で待つ女を聞いてもらいましょう。お願いします。
先で待っているとあの人が言ってくれた陳腐なセリフだけを抱きしめて容疑者へと月は昇る指張り一駅ごと思い募る波に行くだけ風にちぎる岬で待っているわ赤い船乗りが言う
その横顔抱いて見える
赤い船乗りが言う
どこか遠い異国へ行こう
月は昇る満月二人乗せた船が出るよ振り返れば波の彼方岬で待っているわ
真っ黒系ボックスの6枚目のアルバム峠の我が家からですね10曲目の岬で待つ女でした
名曲だ
いや本人から出ましたね名曲じゃの言葉が、
はい、何のこっちゃ西山今の青春我がライブ人生
面白いって聞くけどなかなか手が出せない漫画はありませんかアニメは面白いけど漫画を読む気にはなれないなという方漫画って面白いのなんて言ってるあなたそんな時にはこの番組グーグー漫画フロンティア私宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします毎週木曜日ポッドキャストにて配信中漫画は日本の文化あなたも漫画を読みませんか
Try to the next stage Alpha
満天の星を見上げ歩いていたら不意に見覚えのある路地にたどり着く一体あれからどのくらい経ったのか窓から漏れる裸電球の明かりラジオの流行り歌酔いどれ東京ダンスミュージック若き父と母に抱かれ歩く三軒茶屋の坂酔いどれ東京ダンスミュージックいつか来たこの道を踊るように歩く嫌がってギターを手に一日中一晩中部屋で歌ってたモーリスも出ばスーパースターも夢じゃないでも F のコードがなかなか抑えられなかった伝統の紐マイクに仕立て拍手と歓声と怒号とすすり泣きとざわめきの中ロックンロールで世界をひっくり返す夢に酔いしめ眠れなかった酔いどれ東京Dance music 阿賀田盛雄の歌を口ずさみながら酔いどれ東京 Dance music 今宵幸子と一路に会いに行こうか
いや大月さん名曲ですね酔いどれ東京ダンスミュージック今日は大月さんビールを飲んでます。
ありがとうございます。 このヨドドコ東京ダンスミュージックってやっぱり、はい、まあ僕もテーマ曲というかまあ僕の大好きな大好きな粟田盛雄さんと一回ライブをもうすごい12、3年前ですかね、初めて、
はい、
それはなだって粟田盛雄なんて僕からしたらもうスーパースターですよ、
はい、
なんだけど一緒にやる機会があってその時に酔いで東京ダンスミュージックっていうタイトルのライブを、ね、企画してでそれでまた曲ができたんですよ。だからでその頃なんか自分の母親も亡くなってなんかとにかく酔いで東京ダンスミュージックってなんかキーワードというか、
はい、
まあしかもまあ、まあ、まあご存知のことはいると思うんですけどその、はい、ハチミツパイかな、うん、酔いどれ東京あなんだっけ酔い酔いどれ
ちょっとわかんないですね、
ハチミツパイじゃないですか、酔いどれ東京あ酔いどれ東京ダンスミュージック酔いどれ東京あまあ
そのあまあそんなような曲
タイトルなんですね、はい、はいはいはいすいません、
はい、
まあそれで、はい、もうまあ
まあそれでまあ できたというかまあその粟田さんとやったことによって
うんそうですね
この名曲ができたという
まあでも月日が流れて
はい
でまあはいそのまあここ最近でなんですけどねそのなんか、はい、まあ、テレビ東京でさ
ああ先ほど言ったやつですよね、はい、
見ました、
テレビほとんど見ないで見てないんですけど、
見ない方がいいですよ、ね、はいはい、なんかそのなんか家について行っていいですかみたいなテレビ出てそれはまあその時にまあまあでもテレビ東京は割とこう好意的な編集をしてくれてその九十九里浜までっていう YouTube を若干だけこう出してくれて、
ああそうそう、あはい見てみます、
そこで、はい、なんか九十九里浜って割とアクセス数上がったんですけど、
はい、それでこのね夏の夜の夢の円盤のね、
はい、
夏祭りライブ版なんですけど、
はい、
まあ、ここにね田口さんがこうライナー書いてますけど、
ああ田口くんね
あの大津さん一見こうなんかねまあ自分もそうですけど、ちょっとこう、一見されない感じなんだけども、ステージ上がると、すごいかっこいいじゃないですか。やっぱこうスイッチ、やっぱ入っちゃうんですか、ステージ上がると。
スイッチもあるし、なんか、
はい。
実はメンバーに、指示も出しちゃうんですよね、
はい。そうなんですよ。で、
何もやってないように見えるでしょ。
だから、やっぱ、大月さんやっぱ理想が高いんですか、その、
いやいや、
だから音に対する理想っていうか。
音っていうかな、はい、なんか指示出しちゃうんですよね。
は
い、
あ、それでもしかしたらその、それに耐えなくなったメンバーが
とかいるんじゃないですか。
あでもただその仮にメンバーが抜けたとしてよくまた違うメンバーがこう集まってくるもんですね、うん、
よくやってくれるね俺みたいなやつにっていつも思いますね。それ本当にしかも最近のさ、
はい、
演奏者ってむちゃくちゃうまいしさはい、我々の80、はいはい、最初上京して80年代になってもみんな下手だったけど、
はい、
今の若い子みんなうまいんだよね。
あ
だからもうそれはもう嬉しくなっちゃうけど、
あでも大月さんその演奏がうまいとか、うん、そういうのはあんまりやっぱ関係はあるんですか。やっぱうまい方が、
まあ、若干関係あります。
あ若干関係あります。
まあでもまあもちろんその、
はい、
演奏以上にこのなんかこの気分っていうかやっぱだってね、まあ、黒木の曲をやるなんてよほどの人ですよ。なんかもう、呆れちゃうよ、普通はね。もうやってられない。
いや、だから本当に、それで32年続いてすごいですよ、
ね。恐ろしいね。なんでこんなになっちゃった。
あ、もしかしたら、じゃああれですかね、この、
はい、
夢の旅からその、
はい、
PV にもなった九十九里浜までちょっと聞いてもらえますか。
はい。ちょっと、僕歌っていい、
歌ってもいいですよ、一緒に。
歌ってもいい。
では、曲は九十九里浜までです。
なんのこっちゃいにしゃば今も青春我がライブ人生。
九十九里浜へ娘と出かけた海岸線を裸足で歩いた。ずっと と前の方、娘が歩いてく。もう追いつくことできないだろうな。休日お出かけパスで新松戸ホームで待ち合わせ。各駅停車を乗り継いで東金駅で降りた。ひなびたバスの運転手が行く先を尋ねる。未だにどこへ行けばいいのかわかりゃしない。春の列車は二人を乗せて、外房の風を払わせながら走って行くのです。一駅ごとに一枕木ごとに窓の外の桜が花びらを散らす。九十九里浜へ。
まあ僕この九十九里浜ってその作った時、ああいい曲ができたなと思ったんだけど、やっぱ全然評価されなくて、今回まあたまたまテレビ東京に出て、まあ、いろんな人に見ていただいて、まあちょっと心ないことも言われたけど、でもなんかいっぱいの人見てましたのは本当になんか本当に嬉しかったんですよね。
そうなんですよ。真っ黒けボックスなんか評価が低すぎるなと思ってたんで、よかったですよ。 それでこの名曲九十九里浜までは7枚目のね、夢の旅に入ってます、うん、でこれまた大浜海岸やとか、これも泣けるんですよね。
泣けるやつよね。
もうなんか真っ黒けボックスを聴いてるともなんか人生を感じますよね。大月さんもいろんな経験されてるんで、ね、
西山さんのために歌ってますよ。
いや
何のこっちゃい西山みたいな感じ。
それでこの前のピーズのハルさんとやったライブも素晴らしくて、あれあのアレンジも大月さんが考えたんですか。
ま、実は考えてるんですよね。
すごい。あれギターの人また良かったですよ。なんか
ギター良かった
って、はい、
でもなんか、はい、まあああいう、
はい、
春とか、はい、もう、まあ、もちろん僕から見ても上ってかそのもしでも同じ世代でやってきて、いまだにやってて、でもピーズなんてもう我々から見ればアイドル、まあもうすごい人と、で僕はあの人のベースでやってほしかったんですね。
それが良かったです。まだ、
はい、そういうことを提案するやつはいないと思うんですけど。
いやでもバンドの一員としてやったのがまた良かったなと思って。
そういう提案を受けたことは一切なかったって、はい、はるか言ってたけど。
いや素晴らしい。
そんなこと言わないよね普通ね。
あんなにハルさんがなんかご機嫌なのも珍しかったし。
でもやっぱ、俺もなんかやって、もしかしたら、ハルが怒るかなと思ったけど、ハルがすごい喜んでてよかったなと思って。あ、もう終わりが近いですかね。
は
い、
まあ。じゃあ、大介さん、
はい、はい。
最後になんか一言、お願いします。
あとは、4月15日にね、はい、まあ、晴れた空に豆まいてて、ちくくんとやりますけど、でもまあ、マックロケボックスいっぱいやってますんで、はい、また。
ぜひ、YouTube とかホームページでもいいんでね、調べてください。はい、あ、お疲れさん、今日は、ありがとうございました。
ありがとう、西山さん、本当に。なんか、こんな素敵な、こんなにいい。
お疲れさん、これからも長生きして、またね、いい音楽を作ってください。
また誘ってください。
は
い、
ありがとうございます。
杉林くんと一緒に。
世の中、右を向いても左を見ても、ちゃちゃを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにちゃちゃを入れまくる、辛口トーク番組、ちゃちゃ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録日は3月16日木曜日19時から20時です。ゲストは赤い疑惑たけび楽団ネロのアクセル長尾くんです。お相手は
なんのこっちゃいにしゃまと、
大月ひろいマックゲボックスでした。
ありがとうございました。なんのこっちゃい、
なんのこっちゃい。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。